エブリデイアーユルヴェーダとヨガハレプレは、マイラ・リュウインがお届けするホリスティックヒーリングについてのポッドキャストです。このポッドキャストでは、マイラがアーユルヴェーダとヨガ古代の科学の時代を超越した知恵について、彼女の見解を皆さんにお話しします。真のヒーラーであるマイラが、魂、心、そして平安、真実、明晰さを見つけることができる内側の神聖な空間へあなたがつながるよう導きます。
Hello everyone, this is Myra with Halipuli's Everyday Ayurveda and Yoga Podcast. At Halipuli, we aim to step fully into the joy of life. But why do we need to bring our attention to this at all?Isn't it obvious that we all want this? Do we really need to put our attention there? Let's explore some of the components that affect our ability to do just that, to step fully into life.
皆さん、こんにちは。ハレプレエブリデイアーユルヴェーダとヨガのポッドキャストのマイラです。ハレプレでは、人生の喜びを味わうことを目標にしています。しかし、なぜ私たちはわざわざこの点に意識を向ける必要があるのでしょうか。私たちは皆、人生の喜びを望んでいるのは明らかですよね。私たちは本当にそこに注意を向ける必要があるのでしょうか。ここでは、私たちが人生の喜びを存分に味わうということを実現するために、必要な要素を探ってみましょう。何が妨げとなっているのでしょうか。私たちは皆、心の奥底でジョイフルジャーニー、喜び、活気、調和に満ち溢れた人生の旅が私たちのために存在していることを知っていると思います。しかし、私たちの生き方や人生観は何が自分の気持ちや生き方に違いをもたらすのかについて混乱させ、誤解させてしまっています。私たちのエネルギーである意識に問題を向けると、そればかりが目につくようになります。そして、それが当たり前になるのです。今日では、問題点ばかりに目を向けられる傾向が蔓延しているようです。その結果、私たちの波動は低くなり、それが普通になってしまっているのです。私たち一人一人にもっと多くのものがあることを忘れてしまっているのです。アーユルヴェーダとヨガの原理で、そんな古い思い込みを払拭してみませんか？アーユルヴェーダとヨガは自然の原理に基づいており、人生に対する深い理解と、その中で最大限に生きるためのシンプルな方法を提供します。アーユルヴェーダでは、サンスクリット語でパンチャインドリアと呼ばれる五感の誤用、つまり五感の間違った使い方が病気の主な要因の一つであると考えられています。あなたは自分の五感をどのように使っているか、そして誤った五感の使い方について考えたことがありますか？私はアーユルヴェーダに出会うまでは考えたことがありませんでした。昔、ブラックサバスのコンサートで3列目のスピーカーの前に座ったとき、その後5日間耳が聞こえなくなったことがありました。私はスピーカーの前はもうコリゴリだと思いました。でもその時は自分の体にどんな影響があるのか全く知りませんでした。あなたがさらされるものはすべて精神的、肉体的、スピリチュアル的に消化されます。あなたは一日を通して五感からあらゆるものを摂取していますが、取り入れたものはすべて何らかの形で消化されなければなりません。 つまり、あなたが見るもの、目にするもの、耳にしたり、聞くもの、味わったり、口に入れるもの、そしてあなたが触れるもの、身につけるものがそうです。あなたが五感を賢く使うことで、第六感や微細な領域へと導かれます。アーユルヴェーダとヨガの実践が、それを可能にするのです。たとえ、浮き沈みがあっても、人生が想像を絶するほど、素晴らしいものに見えます。そして、困難が大きなチャンスになるのです。視点が変わり、マインドセットが変化します。つまり、五感の正しい、または間違った使い方は、自然界の主要な側面であるマハグナと関係があるのです。サットバ、ラジャス、タマスというマハグナを覚えていますか？以前のエピソードで何度もお話をしています。もしご存知でなければ、以前のエピソードをお聞きください。簡単に説明すると、サットバはバランスと調和、ラジャスは乱れにつながる活動、タマスは惰性、否定性、生命力のない死んだようなものです。つまり、五感にさらされるものには、これらの側面が多少なりとも存在しているのです。これらのマハグナの側面や性質が、心の中にどれだけ存在するかは、問題を乗り越え、人生に足を踏み入れて、自分の人生を経験する能力に大きな影響をもたらします。人生を機械的にこなしたり、絶え間ない苦しみではなく、ジョイフルジャーニーとして経験するのです。つまり、五感に触れるものの質と量、そして、体、心、魂が消化するものが、それぞれのマハグナを増減させるのです。その結果、毎日を生きるために利用できるエネルギーの種類やレベルが決まります。肉体的、精神的、感情的、そしてスピリチュアルなエネルギーのことです。ここでは、タマスとラジャスに五感を過剰にさらすとどうなるか、具体的な例をお話しします。例えば、リラックスしようと思って、テレビをたくさん見ると、実は心が麻痺して、鈍さや否定性、惰性であるタマスが増えるのです。また、加工食品をたくさん食べると、その性質がタマス的であるため、同じような影響を与えます。うつ病は過剰なタマスであり、アルコールなどの抑制作用のあるものを摂取することで悪化する可能性があります。では、ラジャスはどうでしょうか？大音量の音楽やスポーツ観戦などの刺激が強すぎるものは心を過剰に刺激します。そのため、心を落ち着かせることができず、睡眠の質も低下します。辛くてスパイシーな食べ物の食べ過ぎもラジャスで、心と体がオーバーヒートしてしまいます。イライラや不耐性、不満、あるいは胸焼けや軟便など、そんなことを感じたことはありませんか？極端な五感の使い方は、一般的にラジャスやタマスを増やします。そして、ラジャスとタマスが過剰になると、執着や依存につながるのです。つまり、五感に影響をもたらす行動は、ラジャスとタマスのマハグナの量に作用し、それが人生におけるあなたの行動や対応に影響を与えるのです。そして、それがアグニや同社の状態に影響します。それは、すべてがつながっているため、結果が増幅されていく フィードバックループが生まれ、さらに魂へと向かう悪循環が生まれます。もしくは、バランスと調和をもたらすサットバに上昇していきます。ですから、私たちはアーユルヴェーダやヨガを通じて、皆さんに様々な提案をしたいのです。なぜなら、心と体のサットバを高めることができるからです。そして、このようなことは、睡眠の質と量を高めるための適切な量のタマスがあれば可能になります。次に、バランスと調和、サットバの感覚につながる適切な量と種類の活動です。心身のサットバを育むことで、スピリチュアルなつながりの感覚が生まれ、フィードバックループが上昇していきます。あなたは人生の浮き沈みを優雅に対処できるようになります。人生から退くのではなく、その中に踏み込んでいくようになるのです。こうして癒しのプロセスが行われるのです。こうして子供たちは健康で生き生きと成長するのです。そして私たちは人生に踏み出す準備が整うのです。サットバを育むと意識的に選択するようになり、外側からではなく内側から生きることに集中できるようになります。だからもう他人がどう思うかを気にして人生を送ることはありません。アーユルヴェーダには、五感をリセットするための様々な技法やトリートメントがあります。私たちは特にアグニセラピーのプログラムの一環として、五感セラピーに取り組んでいます。また、感覚器官へのトリートメントとして、目にはネトラバスティ、耳にはカルナプルナ、鼻や副鼻腔にはナシア、全身には愛とオイルを浸透させるアビヤンガやスネハンなどがあります。そしてこれらはすべて外側だけでなく内側にも適用されます。体だけでなく心にもという意味です。薬用オイルを使って外側からケアをしますが、ハーブやオイルの吸収による効果も期待しています。食べ物や画面から受けるラジャスの強さを下げるために、簡単にできる目のケアをご紹介します。一日を通して定期的に自然を眺めること。一日に数回、ローズウォーターを数滴目に垂らすこと。食後に冷たいタオルや冷水をまぶたに当てることです。サットバの旅路をシンプルにサポートする方法はたくさんあります。サットバが増えると私たちはとても良い気分になります。もう一つ簡単に取り入れられることを紹介します。睡眠は人生を精神的、肉体的に消化するための日々の療法と考えることです。寝る前に食事をすると、その日を消化することができなくなりますよね。疲れて、虚しさや不安な気持ちになることもあります。また、食べ物が体内に長くとどまることになります。その遅い夕食や夜食には、様々な影響があります。ゲームをしたり、無意識のうちに携帯など画面をスクロールすること、SNS で自分を比較することは、サットバを増やすことなのか、それともタマスを増やすことなのか、ちょっと考えてみてください。さらに、ジャンクフードを食べれば、まさに乱れと病気のもとです。食事は約30日かけて、サンスクリット語でダートと呼ばれる、 体組織に吸収され、私たちの体を形成します。では、私たちはどれぐらいの期間、認識していない状態で、食べたものを吸収、同化し、意味付けされた感覚入力に耐えているのでしょうか。細菌は、体に蓄積されるという言い方をします。しかし、それは本当に体のことだけではありません。私たちの選択は、まず第一に心に作用し、それが身体機能に影響をもたらすのです。自然の中や静寂の中で過ごす時間は、日々画面の前で過ごすことで蓄積されたラジャスの性質のバランスを整えます。聞く音楽は精神的な活動を活発にしすぎていないか慎重に選びましょう。サットバを養うために静寂が必要な時は、落ち着いた音楽でも過剰になることがあります。五感を賢く使うことで、人生の体験が大きく変わります。これはシンプルな原因と結果の法則です。あなたは五感をどう使うかによって、自分の人生を様々なレベルで想像する力を持っています。このことを理解することで、自分の人生に責任を持つことができるようになります。本当の喜びは内面からしか生まれません。五感を大切にし、自分を大切にすることで、人生をより深く、より繊細なレベルで体験することができるのです。あなたの想像を超えた人生が展開され、広がっていくのです。ではまた、次回お会いしましょう。ハレプレのポッドキャスト、エブリデイ・アーユルヴェーダとヨガをお聞きくださりありがとうございます。より良い人生のために、アーユルヴェーダとヨガの基盤を育む、同じ考えを持つ人たちのプライベート学習コミュニティ、ハレプレサンガに参加しませんか？リンクはトップページの説明の中にあります。また、このシリーズを聞いて、よりホリスティックで、バランスの取れたライフスタイルを送りたいと思われた方は、ハレプレの4週間のアグニセラピープログラムをご覧ください。アーユルヴェーダとヨガの実践、エネルギーワーク、プライベートサポートグループ、そして月一で開催されるライブ Q&A で、あなたの癒しのプロセスをサポートします。詳しくはトップページの中の説明をご覧ください。